皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。4月になりましたね。皆さんは春休みですか？バレエ学校も1学期目が終わり、残りの2019年を分ける重要なホリデーが始まりました。どうしてこれが重要かというと、うちの学校というかオーストラリアとニュージーランドは4学期制なんですね。そして中間テストが7月、年末テストが11月末にあります。その上にバレエ学校の年末公演が12月中旬に行われるので、2学期目は中間試験の練習が始まり、その出来によって年末公演のキャスティングが決まっちゃうという大事な時期だって。リハーサルは3学期からかなりヘビーに入ってくるんです。ということは、このホリデーで羽目を外すと2学期で中間テストのないように体がついていかず怪我します。そしてそれがキャスティングに影響しちゃいます。だいたいダンサーの怪我が完全に治るまでには6から8週間かかると言われているので、2学期全部、もしかしたら次のホリデーまで 100% 踊れない日々が続くかもしれません。でもって3学期に本格的にリハが始まるときに、リハの内容だけでなく2学期休んでた分の体力も持ち直さないといけなくなると、こうやってどんどんドミノ倒しみたいに影響されちゃうんですよね。1学期目ってさ、みんながそれなりに緊張しているし、先生たちもレッスンをゆっくり始めてくれるから、自分がどれだけ遅れてるかとか自分がどれだけできてないかって気がつかない生徒も多いんです。これから新学期が始まる皆さん、今やってること将来に影響しますよ、確実に。トピックからかなり離れてしまいましたが、今日のお話はポテンシャル、つまり可能性、将来性についてでございます。では本文です。ポテンシャルを広げるためにはポテンシャルを知る必要がある。ポテンシャルとは将来性、可能性という言葉です。ダンサーの場合、身体能力の可能性や将来プロになれるかどうかという時に使われる言葉。今日は将来ダンサーになれるかどうかのポテンシャルを広げるためには何が必要かということをお話ししようと思います。でさ、題名でポテンシャルを広げるためにはポテンシャルを知る必要があるって書いちゃってるから、何が必要かと言われたら知ることが大事だってことになって終わっちゃいますよね。ダンサーになるのに必要な資質って何と英語で Google さんに聞いてみますと、学生が進学校を探すために使われるサイトが出てきました。ということで、この study.com によると、バレエダンサーになるためには学歴は必要ない、バレエ界もしくはダンス界というフィールドで活躍する、3バレートレーニングをすることでダンサーになれるという、まあ当たり前のことが書いてありましたけどね。その後にキーとなるスキルという項目があって、それが非常に良かったのね。アジリティ、敏捷性、身軽さ、フレキシビリティ、柔軟性、エクセレントセンスバランス、バランス感覚、フィジカルスタミナ、体の身体的なスタミナ、クリエイティビティ、創造力、プシステンス、粘り強さ、そしてチームワーク。バレエの先生方が読んでたらうんうんってうなずいていると思う。ただこれらのエリアをしっかりと理解して全方向に努力しているダンサーってどれぐらいいるかしら。テクニックばかり、柔軟性だけにとらわれて他の部分を忘れちゃってる人っていません？練習しなきゃポテンシャルは伸びないよね。もしこれらのスキルがダンサーに必要だと仮定したら、最初にやらなければいけないことはそれらを深く知ることです。そして深く知った後は努力をし続ける必要があります。この前柔軟性について記事を書いたから、それを例にとりましょうか。柔軟性を高めたいって、ただストレッチをしていても、そして粘り強く頑張ってても、関節が動かない方、関節が動かない理由があったらうまくいかないし、逆に怪我してしまう可能性が大きくなるよって話しましたね。このように柔軟性をいろいろな角度から理解するのは、あなたの持っている柔軟性のポテンシャルを広げるために必要です。関節が硬くなってしまう理由が筋肉が弱いだと分かったら、ストレッチの時間を筋トレの時間に使ってあげたら一石二鳥になるわけでしょ。どこが硬いかが分かれば、意味のないストレッチではなくて役立つストレッチの仕方が考えられるし、足が高く上がらない理由が軸足の足の裏の筋肉が弱いからかもしれないから、それをストレッチでは解決しません。知識のインプットだけではやっぱり足りないんですよね。これは何度か記事にしてますよね。エクササイズを知っててもやらなかったら意味がないし、知識があっても踊りにアウトプットできなかったら意味がないし、ただエクササイズをやるんじゃなくてトレーニングの原則に沿ってやると効果的だし、何かのステップができなかったらステップを分析して考える必要があるんですね。ほら、ただ腹筋してたからって言っていきなりアレグロが上手になるわけじゃないでしょ。自分がうまくいってない部分を理解することは自分の踊りを上達させるためには必要だもんね。ポテンシャルは無限大です。 だけどね、ポテンシャルがあるって言ってもそれを知らないとどうしていいのか、どうやって育てていいのかわからなくなっちゃう。例えばスーパーに行くといろいろな材料がありますよね。だけどレシピを知らなければいつも同じ材料を買って同じ夕飯になっちゃう。お野菜の調理方法だとかスパイスの使い方だとか味だとか、それが分かってるとどうやって調理したらいいのか分かるわけだよね。ポテンシャルはスーパーにある食材、それを料理するのはあなた。そして食材や調理法を理解するのと同じようにポテンシャルも理解してあげる必要があるってことです。いかがでしたか？私は才能がないとか、体が柔らかくならない、声がない、ターンアウトができない、体型が良くないなんて嘆く前に、ダンサーに必要なエッセンスとは何かを考えてほしかった記事です。自分にできることはたくさんある。でもまずは何が必要かを考え、どうやって手に入れるのかのプロを立てないと、できないって叫んでいるだけの人間になってしまうので気をつけて。ということで今週のポッドキャストはここまで。来週のポッドキャストが皆様の元に届く頃には私は日本についてますね。会場で皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。ハッピーランシング、佐藤愛でした。